自分を成長させる30のことだ。そのうち、最も成長できることは一つだけ。何でも勉強のつもりで吸収すること。最も成長できることは何でしょうか。たくさん本を読むことでしょうか。レベルの高い学校に通うことでしょうか。素晴らしい先生に巡り合うことでしょうか。いえ、どれも違います。もちろん早く成長することは可能ですが、もっとシンプルで優れた方法があります。最も成長できることは一つしかありません。何でも勉強のつもりで吸収すること。これに尽きるのです。これは有利、これは無利と区別しないことです。区別することは学びの機会を増やすことになり、その時点で吸収力が半減します。すべてが全てが違う、すべて勉強になると考えることです。人から聞く話も吸収します。書籍、雑誌、新聞から貪欲に情報を吸収します。たまたま見たテレビの情報番組からも知識を吸収します。電車の中心国も時代の流れを把握するヒントとして吸収します。たとえ興味関心のない話も勉強になると思えば頷いて聞けるようになるでしょう。見るもの、聞くもの、触れるものすべてを有益な学びとして吸収します。結局のところ本人が有益と思えば何でも勉強になるのです。もっとも早く成長したいなら何でも有益な学びと思って吸収しましょう。何でも貪欲に吸収する人は些細な経験でも全て価値に変えてしまうので猛烈なスピードで成長していきます。しかもさほどお金もかかりません。あなたの周りにあるものを学習してください。あなたの周りにあるものは全て頂戴と思うことです。何の勉強になるかは視点や考え方を変えることで復習してください。想像力や発想力を生かして学びを生み出しましょう。見るもの、聞くこと、触れるものすべての教材にすれば成長スピードは何倍も速くなります。何でも勉強のつもりで吸収する人は学校に行かなくても先生がいなくても一人で勝手に成長していきます。最も成長できる究極の方法なんです。最も成長したいなら何でも勉強のつもりで吸収する。自分を成長させる30のことだ。その2、自分の姿勢は自分です。親に叱られていないからといって文句を言わない。親に叱られていないのではないと勇者がいます。親から叱られていないと社会常識や礼儀作法に言われます。ある時は恥をかくことになるでしょう。こんな自分になったのは親の姿勢を悟っていたせいだと思いやすくなるかもしれません。しかし親も完璧な人間ではありません。親は立派な人間で完璧な人間のように見えますが、そう見えるだけです。それは親は悪いわけではありません。親も一人の人間です。姿勢の強度もなければ成人君子ではありません。人間ですから親でもできていないことはたくさんあります。そもそも世の中に完璧な人間は一人もおらず親もその一人です。姿勢の嫌な言葉で思い通りにならなかった実は日常3です。それは仕方ないことです。何でも親の責任を押し付けないことです。親に叱られていないので、できない、知らない、わからないと親を信じないことです。親にとっても初めての子育てで姿勢を強するのも初めてです。親も親は認証懸命です。どうしていいのかわからないことも、いつまでも保険で親の姿勢を待つのではありません。自分の姿勢は自分ですのです。成人したらもう立派なことです。親の姿勢文句を言うのならば自分で自分の姿勢でしょう。親に叱られていないことはたくさんあるかもしれませんが、幸いということではありません。大人や社会人になってからでも学びます。自分から学んでいけばいいのです。学んだ書籍を読んだり、社会経験を積んだりなど自ら進んで見つけていきましょう。現在では同コンテンツも豊富なので学びに困ることはありません。自分の姿勢で繰り返されたの先生は自分なのです。親から社会常識や礼儀作法を教わっていなくても親の文句を言わない。社会常識や礼儀作法の足りないところは自分で学んで見つけていく。自分の成長させる30のことだ。その3、数値化できない成長を大切にする。ここが意識の変化の学校の試験では知識や理解の程度を推測することが可能です。知識や理解がかなりについて高い点数を取ることができます。間違った話の判明性が高いことや弱いことが見つかって重点的に向上できます。成長性が数値が上がっていき、知識や理解が完全になれば満点の取ることも可能になります。では成長が何でも数値化できるということではありません。数値化できない成長を終わります。私たちは数値化できる成長に目を向けますが、ぜひ数値化できない成長にも目を向けてください。例えば行動です。人との出会いや付き合いを通して心が大きく育ったり、感情が豊かになったりするでしょう。素晴らしい小説や映画に感動して、何らかの動作に心が現れたりするでしょう。美術や芸術の出会いを通して感性が豊かになったり、美的センスが磨かれたりすることもあるはずです。心が豊かになることも成長の一つです。意識も数値化できない成長の一つです。情報漏洩の失敗事例を知ることでセキュリティに対する意識が高まりました。今まで意識しなかったことを意識するようになりました。情報漏洩は注視を手間かかってもセキュリティはしっかりしようと思うようになりました。何か新しい技術が身についたわけではありませんが、自分の中で意識の向上があったのは私です。これが数値化できない成長です。数値化できる成長だけにとらわれず、数値化できない成長の目を大切にしてください。心や意識の向上は数値化できるものではありませんが、成長があるのは私です。知恵があるわけではないので、自分で機会を吸って積極的にトレーニングをしていくことが必要です。心や意識の成長も大切にしてください。人生で本当に大切なのは数値化できない成長です。数値化できない成長を大切にすると、より豊かな人生になっていくのです。心や意識など数値化できない成長を大切にする。自分の成長させる30のことだ。その4、人と話をしたくてもできないときは自分と会話しよう。話したいことを話せばいい。人と話をしたくてもできないときがあるのです。友人に電話をしたいが忙しくて話を聞いてもらえない。人と話をするときは少なからず相手の都合を考えなければいけません。タイミングが合わなかったり忙しくて時間がなかったりすると話をしたくてもできないことが多いもの。あるいは喧嘩をしたり友人がいなかったりして孤立状態になっていることもあるでしょう。事情があって自分の話を聞いてもらえないことがあるのではないでしょうか。大丈夫です。人と話をしたくてもできないとき簡単な解決法があります。自分と会話をすればいいのです。自分の話を自分に聞いてもらえばいいのです。自分との会話も適したコミュニケーションです。自分と会話することどうすれば自分と会話できるのか。基本的なことは書きやすいです。話したいことを書き出してください。目の前に話しているものとイメージします。友人でも恋人でも誰でも構いません。話したいかのように話したい内容をそのまま文字として書き出しましょう。頭の中で読んだりでもいいですが、きちんと文字として書き出す方が見えるだけという環境ができます。書き出したら、あなたの自由です。メモ帳、日記帳、ブログなど自分に合った形式で書き出しましょう。アナログ形式、デジタル形式のどちらも OK です。手持ちの電子端末の目標を押さえてテキストとして書き出すのもありです。話したいことを進んで書き出しましょう。たくさん書き出していくにつれて、すっきりした気持ちになって、人と話している時間が湧いてくるでしょう。こんな話をした、あんな話をした。話したいことをたっぷり書き出せば、たくさん話した。とすっきりできます。人と話をしていなくてもできたことになります。書き出すことは小のせいに文字として書き出すことが頭の中に書き出されます。さらに客観心もあるため、物事を冷静に考えることができる状態になります。自分は今こんなことを考えているのね、悩んでいるのね、それならこうすれば解決できるね。うまくいかないときはこの場合考えていこう。書き出していくなって体制がまで小のせいになるようになります。物事を自分で考えることができるようになります。ごちゃごちゃしていた考えが次第に整っていくことが実感できるでしょう。自分の考えを深掘りしているので、省略がなくなります。書き出す方には無制限というメリットがある。書き出す方には対面のコミュニケーションがないメリットがあります。それは無制限というメリットです。人の話を聞いてもらうときは相手の都合を考えていけません。立てる話をするならせいぜい2時間もしくは3時間の中にそうでしょう。こちらの都合が良くても相手の都合があって、ここで起きというタイミングがあります。相手の都合があって話しないことがあるのです。一方、書き出す場合は違います。書き出す方は無制限です。話し合いでは自分ですが、人の迷惑を考える必要がありません。自分の都合がすっかり好きなので書き出せます。状況が許されるなら一日中でも可能です。これほど自由なことはありません。自分の場合こそ、あなたの成長を目指すもの。あなたの方はあなたです。人と話をしたくてもできないときは自分と会話してすっきりさせましょう。悩んでいることがあるなら書き出すことで整理させていきましょう。自分の場合こそ、あなたの成長を目指すものなのです。人と話をしたくてもできないときは話したいことを書き出して自分と会話をする。自分の成長させる30のことだ。その後、1分の前倒しを繰り返していくだけで人生がスピード1分の前倒しです。何かに取り掛かるときは1分の前倒しを行うことができましょう。いきなり大きな前倒しは難しいものですが、1分の前倒しは簡単にできるでしょう。1分くらいならちょっと頑張るという程度です。時間や体力に余裕がなくても、元気のない人でも、メンタルの弱い人でも1分の前倒しができるはずです。1分くらいではほとんど変わらないと思いますが、5回です。1分は60秒です。60秒早くスタートができるのは大きな違いです。そうしないで60秒早くスタートができればどれだけ有利になるか想像できるでしょう。1分の前倒しを10回繰り返せば10分の前倒しになります。1分の前倒しを100回繰り返せば100分の前倒しになります。1分の前倒しを繰り返していくだけで前倒しの幅が大きくなります。指は数時間、数十時間という前倒しを実現できるでしょう。例えば、やる仕事を始めようと思うなら1分前倒しで始めてください。10時から始めようと思うなら9時59分から始めましょう。昨日に時間で始めるのがポイントです。わずか1分ですが、前倒しになっているのは事実です。2つ目の仕事も1分前倒しで取り返しましょう。3つ目の仕事も1分前倒しで取り返しましょう。1つ1つの仕事を1分前倒しで取り返すと、整理全体が少しずつ前倒しになります。1分の前倒しが積み重なっていくにつれて大きな前倒しになります。ただ、1分とはいえ、適当したスピードアップ。1分くらいでは意味がないと思わず、コツコツ1分の前倒しを繰り返していきましょう。1分ずつ仕事の前倒しを繰り返していけば、どんどん少しずつ整理全体が前倒しになります。100分の前倒し、1000分の前倒しになっていくでしょう。1分前倒しで始められるので簡単ですね。今日は何を1分前倒しでやりますか。 早速次に取り掛かる仕事から1分の前倒しを行ってみてください。ただ1分とはいえ、適当したスピードアップです。1分の前倒しを繰り返していくだけで人生がスピードアップしていくのです。1分の前倒しを繰り返す。自分の成長させる30の言葉、その6、ありがとうということはそれだけで素晴らしい。自分の世の中を幸せにすることだ。ありがとうと礼を言うことがあればこう感じてください。なんて素晴らしいのだろうと。ありがとうは感謝を伝える言葉です。コミュニケーションに欠かせない言葉であり、日常で最もよく使われている言葉の一つです。特別感がないように思いますが、ちょっとここで考えてほしいことがあります。ありがとうという言葉が存在しない世界を想像してみてください。ありがとうことですが、頭を柔らかくしてイメージしてみてください。事実としてありがとうという言葉は最初から存在していたことではありません。人類は言葉によるコミュニケーションができなかった時代があります。はるか遠い昔、人類が誕生して間もないと、まだ行動によるコミュニケーションができない時代がありました。もちろん当時は何も存在していませんでした。ありがとうという言葉なければどうやって感謝を伝えるのでしょうか。ボディランゲージで伝えることはできるかもしれませんが、はっきり伝わりにくいでしょう。感謝は言葉で伝えた方がよく伝わります。私たちは普段からありがとうと言っていますが、これだけで素晴らしいことです。ありがとうという言葉があるわけで感謝を表現できずに伝えることができます。こうした理解があれば、ありがとうという言葉に対する印象も変わるはずです。ありがとうという言葉があれば、ありがたい気持ちを伝えます。ありがとうと大切なことはありません。コミュニケーションの存在ながら最重要なことです。ありがとうと礼を言うことは素晴らしいことです。ありがとうの言葉は欲しいなるよ。せっかく素晴らしい言葉を見つけているのですが、欲しいなくどんどん使っていきましょう。ありがとうという言葉は今使ってもけません。古くなることも壊れることもありません。言うことは違って飽きることも時代遅れになることもありません。いろんな人の世話になっているならば、礼を言う機会があるでしょう。なくなることも古くなることもないのですから、気なくどんどん使っていくことが大切です。ありがとうという言葉は自分の世の中を幸せにすることだ。ありがとうは礼を最後に使いますが、重要度はとてもあります。ありがとうというと、まず相手を幸せな気持ちにさせます。相手は認められたと自分の価値を感じ、自信がついて幸せな気持ちになってくれるでしょう。ありがとうまた自分も幸せな気持ちになります。自分の口から発したことは自分の身でいることになります。気持ちのいいことを発したということは気持ちのいいことを聞くことになります。心に気持ちのいいようになって笑顔になります。人に感謝することで自分の気分を上げていくのです。ありがとうということは自分も世の中を幸せにすることです。自分や世の中を幸せにすることなのですから、どんどん使った方がお得です。きちんとありがとうと感謝できるのも素晴らしい。今日もあなたは誰かのお世話になるでしょう。大切な友人、職場の人たち、カフェやレストランの店員さん、タクシーの運転手さん、荷物を届けてくれない配達員さん、お世話になったらきちんと声を言いましょう。そしてありがとうという世界に幸せを感じてください。ありがとうということがあってよかった。おかげできちんと感謝を伝えることができます。きちんとありがとうと感謝できるのも素晴らしいのです。ありがとうというだけで素晴らしい幸せを実感する。自分の成長させる30のことだ。その中、大切な話をするときまたたちを抑えると説得力がない。大切な話をするときはまたたちの回数を抑えましょう。まだたちの回数を抑えると説得力がないからです。テレビ登録の記載、まだたちの目指しを見られることはないでしょうか。ほとんど大麻の量が発射されていて気になってしまうことがあるでしょう。面倒にも入っているのかなと思ってしまうことです。それは不安や緊張による影響によるものです。心理学ではまだたちが多くなることは不安や緊張の表れによるものとされています。本人は普通にしているつもりでも人の心理は自然と表に出やすいものです。まだたちは通常3、4秒に1回ですが、緊張状態の時は1、2秒に1回になります。不安や緊張が強い場面ではまだたちが増える傾向があります。まだたちが多いと相手に落ち着いていない印象を受けます。いつもパチパチマラッチをしていると心理的動揺が相手に伝わってしまいます。不安になっていくね。ひどく緊張しているね。何か悲しいことでもあるのかな。相手の心理学の知識がなくても違和感があるかと簡単に気になるでしょう。動揺していて自信のない様子がさらると外せないように言大切な話をするときはまたたちを抑えましょう。またたちを抑えるだけではなく、あくまで回数を抑えるということです。普段と同じように4秒に1回程度にします。またたちを抑えることで落ち着いた印象を与え、説得力が生まれます。より意識を向けて5秒、6秒に1回まで抑えればさらに落ち着いた印象を与え、説得力に貢献するでしょう。少し意識は必要ですが、説得力を上げる工夫として知っておくにはそんなないでしょう。なかなか難しいことですが、普段から意識しないでおくといいでしょう。直前に目薬をさしておくのも愛だ。もともと緊張する場面では自然と目に力が入ってしまうためのことも入られます。状況が許されるなら直前に目薬をさしておき、目の乾燥を防ぐのも良い工夫です。あらかじめ目を合わせておけば、またたちを抑えやすくなるでしょう。目の乾くことでリラックスを促す働きもあります。一つの対策として知っておけば、いざというときに役立ちます。大切な場面ではまたたちの回数を重視する。自分の成長させる30のことは、その8、挨拶をして数、目を出すと好印象に反映する。挨拶をして数、目を出さないように注意しましょう。挨拶は社交に欠かせないものであり、人間関係の人格です。きちんと挨拶ができれば十分と思いますが、そうではありません。いくら明るく爽やかな挨拶ができても、挨拶直後にあることをすると好印象に反映します。それは挨拶をして数、目を出すという動作です。これは社会の挨拶をしているときに行いがちです。都合があって社会の挨拶をすることがあるでしょう。挨拶をするのは面倒だけど人間関係もあるから、以上声をかけておくか。無数わけにもいかないので、無理的に消極的な気持ちで挨拶をすることがあるもの。いやいや挨拶をしているとその心理的傾向が高いと思います。それが挨拶をして数、さっと目を出すです。目は口ほどのものを言うことです。早くその方が最大心理に目を出すことに現れ、相手の目が心理が触ってしまいます。相手は今、いやいや挨拶をしましたねと直感的に感じるでしょう。これは無意識のうちに起こりやすいため注意が必要です。そんなつもりはない、全く悪意はないと思っても、実際に印象を与えやすい現実があります。知らず知らずのうちに印象を与えるのは損でしょう。挨拶をしているのに何か違われたという全体に流れ性をしていません。挨拶をして数、目を出されると相手は良い印象を受けません。私はいやいや挨拶をしています。早くその方が最大。挨拶はしましたが、あまりなら関心がありません。ネガティブなマンズを与えてしまい、悪い場合を招いてしまいます。せっかく挨拶をするなら気持ちの印象を与えたいですね。挨拶直後に目を出すだけで急に印象が悪くなるのです。挨拶をした後もきちんと相手の目を見る。挨拶の所に注意を向けてください。挨拶さえすればいいという考え方はよくありません。ここの理解は挨拶をした後もきちんと相手の目を見るという所作です。難しいことはありません。お辞儀をして頭を上げた後、もう一度相手の目を見るだけです。口角を上げて声を見せれば完璧です。相手の目を見ながらちょっとした時間でも始めればいいでしょう。根性は目で触ります。目は口ほどものを言うことです。挨拶の後もきちんと目を見ることができるほど根性の挨拶を実現できるのです。挨拶をして数、目を出さない。自分の成長させる30のことだ。その9、タクシーに乗ったら見直しでもいいのできちんと目を見て一作業を伝えよう。ではでタクシーに乗ったら運転手さんに一作業を伝えるでしょう。前までお願いします。この時運転手さんに目を合わせず声だけで伝えていませんか。タクシーでは運転手が全部先で自分は後部座席というポジションになるのが一般的でしょう。お互いの席には前後方向で出ているので目を合わせにくい状況です。またタクシーを使うときは急いでいる時が多く、足の心理も影響して目を合わせないこともあるでしょう。もちろん行き先さえきちんと伝われば何も問題ありません。運転手さんは目的地まで寄せていってくれるでしょう。しかし少なくとも感じないとは言えない。確かに行き先さえ言えば伝わりますが、ぶっきらぼうな印象を与えるでしょう。運転手さんも人間です。ぶっきらぼうな使い方をすると心の印象を受けるでしょう。なんだか感じないお客さんならと心象を害するかもしれません。行き先で安全に寄せていってもらえるのもタクシーの運転手さんが言ってくれたことです。見直しでもいいので運転手さんの目を見てください。タクシーに乗ったらきちんと運転手さんの目を見ながら行き先を伝えましょう。見直しでも構いません。大切なことはきちんと相手の目を見るということです。コミュニケーションではきちんと相手の目を見るのが基本です。目を見て話すことは運転手さんに敬意を払うことになります。見直しでもいいので運転手さんの目を見て伝えることが好印象です。学んでお願いします。よろしくお願いします。丁寧な言い方をすれば運転手さんは言葉が聞きやすいだけでなく好印象を受けるでしょう。一作を伝えた後よろしくお願いしますで締めくくると一層印象が良くなります。丁寧なお客さんだねと思ってくれるに違いません。お金を払う立場であっても礼儀正しい姿勢は大切です。気持ちよく運転的いつもより安全運転になるのです。タクシーに乗ったら見直しでもいいのできちんと目を見て一作を伝える。自分を成長させる30のことは、その10、イライラすべきことは神様からのストレス心です。神様は時々抜き打ちであなたの心を出しています。人の根性は平時の時に見たので立本にいると何もが違いが出るように、人のストレスが立った時に何が出てきます。神様のあなたの本性を見るため、神経や感情を刺激するストレス心の抜き打ちで行います。神様の抜き打ちで行うストレス心は、非常に溶け込んだ自然な形であることが特徴です。例えば、嫌な人、嫌な仕事、嫌な出来事です。一見すると心に見えません。自然な形なので抜き打ちかもしれませんが、それは神様からのストレス心であることに気づいてください。神様の寄せつきであり、供養ついた心です。きちんと感情を抑えて冷静に対処できるか、あなたの反応を見ようとしています。神様からの視点ですが、ぜひ前向きに立ち向かいましょう。嫌な人なら雑に対処するのではありません。試されていると考え、丁寧かつポジティブに対処しようではありませんか。慌てるのではなく、冷静に落ち着いて対処しましょう。無っとした表情を見せるのではなく、ニコニコした笑顔を見せましょう。ネガティブなリアクションではなく、ポジティブなリアクションを返したい。 神様からのストレス試験はちょっと厄介なところもありますが、落ち着いて対処すれば必ず乗り切れます。もちろん神様の期待に応えるリアクションができれば十分ですが、余裕があれば期待に応えるリアクションをしたい。期待に応えるリアクションができれば神様は驚き感動するでしょう。あなたが素晴らしい対応をすれば神様は拍手してくれます。神様のことを言いながら拍手してくれたらストレス試験に合格した証拠です。試験の合格祝いとして神様からのご褒美があります。新しいチャンス、ラッキーな出来事、素晴らしい出会い。何があるかは合格してからお楽しみです。イライラすべきことは神様からのストレス試験であることについて丁寧かつポジティブに対処する。自分の成長させる30のことは、操縦時、無理、できない、楽しみの人とは関わらない行為。あなたの身近な人間関係に無理、できない、楽しみの人はいませんか。相手にアドバイスしても無理と否定する。こんなことはどうかなと、大体の定義してもできないと拒む。ちょっと大変なことがあると無理できないとすぐ諦める。行動してから無理できないと言うならありますが、特に行動もしないで最初から否定するしかないものです。もし無理できない、なくすべきことならば注意してください。できるだけ距離を置くことをお勧めします。自分は正当な及ぶからです。相手の口癖はあなたが良きことだ。相手が否定しているだけで自分には関係ないと思いますが、否定しません。相手の口癖はあなたが良きことだです。無理できない、なくすべきことをつき合っていると無理できないという言葉を聞く機会も増えます。言葉は言葉です。相手がこちらに決めるには冷静にしていきます。目に見なくても確実に損益を受けています。否定の言葉を外すとは悪い意味も知らせるのと同じです。言葉の意味が出ての影響で、じわじわ小を結んでいきます。無理できない、なくすべきことをつき合っていても、なかなか無理なのは難しいでしょう。何でもかんでも否定されると無理なる話も無理ありません。こちらに否定の価値観の押し付けているのと同じこと。あなたの夢や目標に向かって頑張っていても無理なのできないよ、楽しい足を引っ張ってくるでしょう。本人は仮に気持ちで言っているのかもしれませんが、聞かされる方にとっては迷惑です。縁の必要はなく距離を置かれていい。無理できない、なくすべきことは距離を置くのが縁です。縁の必要はなく距離を置けばいいのです。相手が同じ人生を生きようと自由ですが、あなたの可能性まで潰されることになってはなりません。たまに接することであっても、対比しないのが特策です。友人が同居していることもあるでしょう。友人であってもあなたの人生に責任を取っているわけではありません。本当の友人であればあなたに無理できないと会社で毎日顔を合わさなければいけない人なら最低限のコミュニケーションだけで十分です。完全に無視することはなく挨拶をするだけで済ませておけば問題ありません。次は人間関係をコントロールすることです。無理できない、なくすべきことは距離を置く。自分の成長させる30のことは、その順に強い人は一切対面にならないで強い人がいます。弱いと思われたくないため自分を大きく見せようとします。実力もないのに役に立つ。威張って偉そうな態度を見せる。怖いのに平気な振りをする。やだ、自慢の吹聴して自分のものに見せられる。実際は弱いにもかかわらずそれを支えないよう言葉や態度で強いように見せられます。強いでは相手は住んで落ち着くように思われます。もちろん強いことが有効になることもあります。急場所のために強いことになることもあるでしょう。また物事を乗り越えるためにちょっと自分を大きく見せることはあるのです。しかし一時的に強いことがあっても普段から強いことになると話が変わります。強いことは言え女性を張っているだけです。本当に強いだけではなく強いふりをしているだけです。結局のところ偽りの強さにすみません。急場所のでもいつだけの場合です。表に来て強かったことでいつだけの運命です。強かったら誰かとも大変。強いことに人気や尊敬が集まったとしても一時的です。本当に強いだけではなく強いように見せているに過ぎないため見られるのは時間の問題です。誰かとも大変です。なんだ、あの人はただ強がっていただけなのか。周りから対して一気に印象が悪くなります。今まで強いと思われていた分だけに失望感が大きい。人気が急落して尊敬は軽蔑に変わります。これは普通に恥をかくより難しいことです。長期的に見るとメリットよりメリットの方が大きくなります。強い人は必ず一切対面にならないで。あなたの時間に強がっている人ならよく観察してください。強いことで一時的に動かせたり、急場所の中に出てきても恐れ早いからバレているはずです。バレた時、なぜと痛みになっているでしょう。役があって失望感が大きい。女性が入ったところ、かっこ悪い姿はありません。一瞬で冷静や尊敬を失います。騙したね、この下でさっと人が離れていきます。強い人はいつか必ず痛みになる運命です。強いのは弱い人より弱い姿。弱いと思われたくないからといって強がないことです。強いのは弱い人より弱い姿です。表向きは強く見えても心や精神は弱い。心や精神は弱いから強がってしまい、偽りの自分を見せてしまいます。本当の弱い姿を知られたくないので強い自分を演じることを渡しているにすぎません。強いのは本当の私は弱い人間ですと言っているようなものです。強いのは急場所の時にしておく。強がっている自分も虚しいと思うことです。私は何を強がっているのだろうと思えば空虚な気持ちになるでしょう。強いのは急場所の時にしておくことです。以前バレていたいような弱さもいいので最初からその自分を見せておくことです。弱いなら弱いままでいい。正直な姿でありありのままの自分です。弱くてもそれが正直な自分ならすることはありません。何も悪いことはしていないので堂々としています。悪い人や悪い人であれば放っておけないのです。正直な自分を見せた結果であれば仕方ありません。無視やすぐで OK です。弱いことなんであろうとありのままの自分に心を持てば堂々としています。強がらず弱くてもいいのでありのままの自分を見せる。自分を成長させる30のことは、その13、エレベーターの前に建物に住んでいる人は必ず健康になる。積み上げた方が古い建物の4階だったとします。古い建物であるためエレベーターがありません。4階まで毎回見て登りきれてはありません。古いなと思うのは大変です。毎回建物の登りが大変ですが、運動不足の解消に役立ちます。その後に住んでいる方に自然と運動不足に悩まされることはないでしょう。便利な道具がそばにあれば対応したくて寄ってしまいますが、何かといって何かとはありません。何がないで有利です。何という不便さが健康のためになります。全ての不便は考え方次第で便利さもなります。状況を常に前向きに考えればいいのです。不便さを便利さに変える。自分を成長させる30のことは、その14、幸せは得るように気づく方が簡単。得るという手段で幸せを感じることは可能です。財産を得る、名誉や社会的地位を得る、欲しいものを手に入れる。得ることができれば手に入れた喜びになったり成果を実感しやすかったりするものです。得るという手段によって幸せを感じることがあるのも事実です。もちろん悪いことではなく現実的な手段の一つです。しかし幸せよりもいいですが、ちょっと遠回りではないでしょうか。時間や努力がかかって大変です。なかなかスムーズにいかずストレスもたまるでしょう。努力が報われるともありません。努力した結果失敗で終わる可能性もありません。人生では時間や努力をかけることも遠いことですが、それに固執するのもよくありません。もう少し視野を広げてください。幸せになることはもっと簡単なことです。気づかれていいのです。幸せに気づくためのキーワードは感謝。幸せは気づくことによって得ることができます。幸せに気づくためのキーワードは感謝です。今あることに感謝する。美味しいものを食べることに感謝する。綺麗で清潔な服を着ることに感謝する。親や友人になることに感謝する。深さの存在であることに感謝する。一日三食食べることに感謝する。弁当ができることに感謝する。趣味を楽しめることに感謝する。蛇口を見られて水になることに感謝する。水晶に水られて歩くことに感謝する。青空を見られることに感謝する。文明の時を料理することに感謝する。生きていることに感謝する。当たり前に感謝することです。こうした日の感謝に気づいた瞬間幸せを感じます。私は何点で生まれているのだろう、何点ありがとうだろう。日常に点在する小さな幸せは得るように気づく方が簡単でシンプル。幸せは得るように気づく方が簡単でシンプルです。気づかれて幸せになるならそれに越したことはありません。あえて手間暇をかけたいならそれもありますが、特にこだわりないなら簡単でシンプルな方法を選んだ方が得策でしょう。早く幸せになるに越したことはありません。人生は有限ですから、早く幸せになって1分1秒でも幸せな時間を増やすことが大切です。物質的な豊かさより精神的な豊かさです。得た幸せを気づいた幸せの方が深い満足感になって長続きします。幸せは本来得るものではなく気づくもの。なかなか幸せになれない時は得るというは両親になっていないか振り返ってみてください。幸せは得るものという価値にとらわれないことです。幸せは本来得るものではなく気づくものです。得るから気づくという両親に変えれば今すぐ幸せになるでしょう。幸せになることを考えないでください。あまり気合を入れると幸せになくなって、かえって幸せに気づきにくくなります。力を入れるのではなく抜きましょう。リラックスした方が感受性が豊かになって幸せに気づきやすくなります。こんな幸せになることは簡単なことです。あなたはすでに幸せです。すでに恵まれていて豊かな環境にいます。それに気づかれていいのです。幸せは得るように気づいていく。自分を成長させる30のことは、その15、反省する人が成長する。失敗する人の共通点は、他人のせいにする癖があることです。自分がうまくいかないときは、すぐ他人のせいにしてしまいます。あいつがいたから失敗した。これさえなければうまくいったのに。勉強ができないのは環境が悪いせいだ。親が悪いから、自分に対して反省をしません。だから失敗をしたのです。成長は反省するときにできることです。反省をして実行すれば必ずうまくいくようになります。うまくいかなかったときに反省することをしなかったら成長がなかったのです。反省するについて成長できるようになります。反省をしたけどどうすればいいのかわからないという人もいることでしょう。では反省とは具体的にどうすればいいのでしょうか。反省は次の2つのことを言います。1、 できなかった例に押される。2、できるようになることを考える。反省とはいえ、この2つを考えるだけです。失敗した理由を見つけ出し、対策を考えることを反省と言います。成長できる人は他人のせいにはしません。常に自分のせいにします。自分のせいにすることで大変な自分と向き合い成長ができるようになるのです。例えば、仕事がまくいたのは自分のせいだと考えましょう。人間関係がまくいっていないことも自分のせいだと考えましょう。他に失敗したことも、他人に失敗したことも自分のせいだと考えることです。なぜできなかったのかと考え、どうすればできるようになるのかと考えるときに成長ができるようになるのです。うまくいかないのは自分のせいだと考える。自分の成長させる30の言葉。その記憶。お金のかかるアイデアは本当のアイデアではない。本当のアイデアはお金がかからないことを言う。いいアイデアがひらめいたぞ。難しい状況に直面して解決方法を考えていたら突然アイデアを思いつくことがあります。天から一つの光が差し込んできたようです。不可能に思えることでも一つのアイデアで解決してしまうことが少なくありません。アイデアがひらめいた瞬間、これで問題が解決できる。と、今までが想像するでしょう。本当に素晴らしいアイデアはダイヤモンドに匹敵する価値があると言っても過言ではありません。しかし、ちょっと違った視点からそのアイデアを確認してください。もしそのアイデアがお金がかかることであれば残念ですが、本当のアイデアとは言えない。本当のアイデアというより普通のアイデアといった方が正確でしょう。世の中にある大抵のことはお金さえ実現できてしまうからです。お金さえ大抵のことは何とかない。世の中は資本主義社会です。資本主義社会ではお金が物を許せないです。お金は不可能解決する力があります。結局のことお金さえあれば大抵のことは解決できてしまいます。世の中の 99% はお金で解決できてしまうでしょう。お金をかけてできるなら何でもできてしまいます。いい方法をやめてもそれがお金をかかることであれば本当のアイデアとは言いません。お金の力で解決できる一般的な方法にすぎません。本当のアイデアはお金がかからないことを言う。本当のアイデアは何か。お金がかからないことを言うのです。本当のアイデアは非常に斬新で大きく感じられます。なかなか普通に思いつかず驚かされないようです。だからこそお金がかかりません。お金がかかるとしても勝負です。言い換えると元にかからず利益率が大きいということです。こういうこと素晴らしいことはありません。元がかからないならやる気さえあれば実現できてしまいます。アイデアを思いついたらお金がかかることなのかという基準で確認してみてください。お金がかからないアイデアには未来を切り開く大きな可能性が秘められています。お金をかけないポジティブにして考える。本当のアイデアを決めましたならお金をかけないという方法で考えてみてください。お金が必要ない必要だとしても勝負という考え方をヒントにしてみましょう。大変難しいためしっかり頭を捨てて知恵を出す必要が出てくるでしょう。例えばお金のない人は世界一周をしたいとします。普通にお金があれば世界一周は簡単に実現しますが、金欠という条件で実現できる方法を考えるとします。そんなことは無理に決まっていると思いますが、方法がないわけクラウドファンディングで金を集め、意外として金を装うことや、どうかといった形でライブ配信します。そうすれば、自分はお金を解決して世界一を実現することが可能です。英語の得意な人が無料で料理を習いたいとします。アイデアの一つとして、価値の交換が流れます。料理の得意な人の中で英語を習いたい人を募集しています。こちらの無料で英語を教える条件として、相手から無料で料理を教えてもらうとします。お互いの提供費の交換すれば、事実を無料で料理を学べるでしょう。実際に実行するかどうかは、そしてアイデアとしては何かします。お金がかからないポイントのアイデアを考えてみよう。本当のアイデアを出したいならお金がかからないポイントにして考えてみてください。そんなない方法があるわけないと思いますが、絶対ないと思い切れないはずです。頭を決めて知力不要を結集させてください。最初からありないと可能性を否定するのではありません。何かいい方法があると可能性を信じて知恵を絞ることです。なかなかいい方法が見つからなくても諦めずに考えてみましょう。可能性を信じて考え続ければこれだという方法が見つかります。本当のアイデアを出すためにお金がかからないポイントにする。自分の成長させる30の言葉。その10なら、調子が悪いことを受け入れることが不当改善のライト。調子が悪いとき無理に制する人がいます。私は調子が悪くないと拒否する。調子が悪いのは気のせいだと強がる。調子が悪いのに調子がいいと無理に思い込む。なんとか解放に向かってほしい気持ちがあるでしょう。病はということがあるように気持ちだけでも強確かに、前向きな気持ちは正しいのですが、注意したいポイントです。調子が悪いことを指定すると、正しい現実、あのままの自分を見することになります。苦しみに苦しないと自分に嘘をつくことになる。今の自分を指定することになり、ストレスが生まれます。いつまでも自分と付き合うことになり、心の中でストレスが生じます。現実を見ている状態でどうやって改善するのでしょう。自分に嘘をついている罪悪感に苦しめられ、ますます心が苦しめられ、調子が悪いことを認めないと、放置の状態になり、必要がなくなることになります。相手が受けたり、必要な対象が行われなかったりして、かえって悪化させてしまうことにもなりません。調子が悪いことを認めることが始まる。調子が悪いことを認めることが悪いのではありません。調子が悪いことを認めるのが悪いのです。調子が悪いことを認めましょう。ちょっと調子が悪しいと思ったら、素直に認めます。自分に嘘をつきません。相手のままの自然体を大切にしましょう。人間ですが、調子が悪いことを持って当然です。調子が悪いではなく調子が良くないという表現を使ってください。どちらも調子が悪いことを受け入れるのは同じですが、印象が違います。規定より肯定の表現を使う方が、皆さんの印象が和らぎます。調子が良くないと思えば、調子が悪いことを認めることになり、自然体でなります。無理をしなくていいよと、優しく変わることになり、余計な力が出てくるでしょう。余計なストレスを感じなくなって、結果として気持ちが悪くなります。また、現実としても調子が悪いことを認めた方が、原因を突き止めやすくなります。何が原因なのか、具体的にどこが悪いのか、どうすれば改善できるか、きちんと調子が悪いことを認めた方が、建設的な思考を発展させていきます。自分に無理をさせないことです。調子が悪いことを受け入れることが、不当改善のライトです。調子が悪いことは素直に受け入れる。調子が悪いより調子が良くないという表現を使う。自分の成長させる30の言葉。その重要価値。悪意では片道15秒2時間かけて突然することになります。通学の途中は象や金が生息するサンダを避ける必要があって大変危険です。その地域では毎年4分の象や金に襲われて命を落としています。学校に行かれて大きな危険と不要が伴います。しかも毎日です。学校に到着する頃は汗で一緒です。世界には交通機関が整っていない地域が少なくありません。私たちにとって身近なスクールバスや公共交通機関も世界を目指せない地域があります。そのため学校まで徐々に歩いて通う必要があります。子供たちは夢を叶えるためと言います。果てしなくない通学ですが、そこまでして子供たちを感じたのは夢があるからです。勉強こそ未来を切り開く手段と信じて、めげずに日本の学校に通っています。苦労や危険を乗り越えても学びたい意欲があり、大きな夢を持っています。それでも子供たちは夢を叶えるため、必死で特に学校に時間をかけて通っています。勉強を終えていて、いつも目を開かれられています。世界には、ただいま時間と努力をかけて突然することになります。スクールバスや公共交通機関が整っていない地域もあるということです。社会の事情とはいえ、ただならありません。ただ、通学と思いますが、子供たちにとっては夢を叶えるための道のりです。苦労や危険があるからといって、諦めません。苦労や危険より学ぶ意欲の方が強いということです。自分には関係ないと言ってしまえばそれまでですが、実際には現実として知っておく価値があるでしょう。こうした子供たちの積極的な姿勢を見ていると、胸にグッと来るものがあって、流されます。簡単に通学できるのは幸せなこと。私たちは簡単に通学を実現できています。スクールバスや公共交通機関があって簡単に通学できるのは幸せなことです。通学にかかる費用もほんのわずかです。時間通りに運行されていて、それが普通となっています。人数としてもわずかな遅れでしょう。そして自由に学べる環境が整っていることはもっと幸せなことです。今日の世界の言葉には、学校まで通って30秒以上に時間かけて子供がいます。必死の通学を想像してみてください。自分も実行していない状況に変えるはずです。東京の長時間かけて通学することが重要になる。自分の成長させる30の言葉、その19、苦手なことは好きなことは自分でやった方がいい。技術はあとからついてくる。苦手なことは自分でやった方がいいのでしょうか。それとも自分でやらず得意な人に任せた方がいいのでしょうか。苦手なことは得意な人に任せた方がいい。これも一つの考え方です。確かに苦手なことは無理やり頑張ったことで崩しちゃいません。自分が得意とすることですら、ミスや間違いも増えるはずです。しかし、苦手だからやらない、苦手だから人を任せると考えるのは早いです。ここで押さえておきたい重要なポイントがあります。好きなことかどうかです。苦手でない、苦手だから好きという2つのパターンで分けて考える必要があります。苦手でないことの場合、まず苦手でないことなら得意な人を任せた方がいいでしょう。苦手でないことはマイナスしかありません。苦手だから負けないゆえ、嫌いなことは積極的にならないため、なかなか上達もしません。やりたいことが深いかなってストレスに苦しむでしょう。苦手でないことは得意な人を任せましょう。会議案としてやることが決まっていないしかありませんが、重選択の余地があるならされておくのが前提です。お金を出しても人を見ない方が今までです。苦手ですなことの場合、苦手ですなことならどうすればいいのでしょうか。正解はやった方がいいです。苦手ですなことなら自分でやった方がいい。好きなことだからです。もちろん最初は上手にできないでしょう。好きなことはいえ時間がかかったり苦労が多かったりしますが最初です。好きなことは楽しく感じるため長く続けることができます。だんだん慣れてきて知識や技術がついていきます。好きなことには自然と熱中してしまうため知識の吸収も技術の上達も早くなるでしょう。興味関心のあることなので心を深めたい気持ちもできます。もっと知りたい、もっと上達したいという気持ちにはなりません。 たとえ壁があっても好きな気持ちがあればコンテで乗り越えてしまいます。その結果最初は手軽な企業であってもぐいぐい上達していき、いずれ不満が出るようにしていくのです。驚くべきことに元々得意な商品に到達することも少なくありません。すると感情は人の可能性を最大限まで引き出す力があるのです。好きなことはそれをしていただけて幸せです。楽しくて面白くて有意な時間を過ごせます。好きなことを人にお願いしてしまうと人生の楽しみを失うことになります。苦手であっても好きなことなら人生の楽しみとして自分でやりましょう。技術は後から続いているのです。苦手でないことなら自分でやらず、得意な人に任せる。苦手で好きなことなら人任せにせず、自分でやる。自分を成長させる30のことだ。その20、試験で高得点を取った人に頭がいいねと褒めてはいけない。頭がいいね。試験で高得点を取った人に対してよく触れることです。あなたも試験で高得点を取った人ならば頭がいいねと褒めることがあるでしょう。日常で良いにすることであり、誰が聞いても褒めていることは明らかです。特別なことでも何でもないように思いますが、ここに注意ポイントがあります。頭がいいねという褒め言葉には注意が必要です。今でも常識を覆すようですが、こういうことになるとは分かりません。油断は言わないでしょうが、言われた側にとってはもやもやした感覚を覚えます。褒めてくれるのは嬉しいけど、ちょっと違うんだよなと首をかしてすっきりしない表情をするでしょう。どこがいけないのと思いますが、言われた側にとっては分かります。高得点のは勉強したから。頭がいいねという成績を簡単に高得点を取れたように聞こえます。生まれつき優れたものを持っているという印象があります。ちょっと勉強するだけでついつい知識がいい、まさに確信になったようなニュアンスがあります。そうではないのです。なぜその人は高得点なのか。頭がいいからではありません。勉強したからです。その人は普通の人よりたくさん勉強しました。一生懸命勉強して学ぶことに多くの時間を費やしました。勉強したら知識が身につき難しい問題にも回答でき、結果として高得点になりました。もちろん、もともと記憶力がなかったり、頭の回転が早かったり、それ以上もあるでしょう。しかし、今までその人は耳が打ちないです。記憶力や吸収力は先天的であっても、勉強の結果は後天的なものです。知識の習得は後天的な能力でどこまでも高めていきます。その人はゲームやテレビ視聴の時間を減らして勉強していたでしょう。周りの人が遊んでいると、机に向かって勉強していたに違いません。時には睡眠時間を削って勉強していたこともあるかもしれません。まさに努力の賜物です。妨害の勉強を重ねた結果です。ここに気づくことが大切です。高得点を取った人の正しい褒め方。試験で高得点を取った人はどう褒めればいいのか。すごい努力ですね。勉強を頑張ったのですね。といったことが褒めるのが適切です。他の努力に着目して、そこを褒め方でしょう。相手は目を輝かせ、そうそう、その通り。という顔で喜んでくれるはずです。とっさに断らなければすごい。素晴らしい。忘れてはない万能の言葉です。試験で高得点を取ったのは勉強したからです。高得点は何でも才能でも何でもなく、たくさん勉強して頑張った結果です。頭の良さではなく、努力の姿勢を伝えることが大切です。試験で高得点を取った人は頭がいいですね。ではなく、勉強を頑張ったのですね。と努力の姿を褒め称える。自分を成長させる30のことだ。その21、成長には失敗や間違いを避けて通れない。失敗や間違いを繰り返しながら成長していくのが人生だ。人は改善を繰り返すことで成長します。悪いところや弱点を克服したり、改善したりすることで成長します。改善しようとするとき大前提があります。悪いところのはずです。弱点の発表しなければどこ改善していいのか分かりません。弱点の発見は改善するための大前提です。では弱点の発見するにはどうすればいいのでしょうか。失敗や間違いをすることです。失敗や間違いは自分の悪いところであり抜けているんです。改善の余地があります。つまり成長には失敗や間違いを避けて通れないということです。多くの人は失敗や間違いを避けようとしますが、実際は逆方です。されば避けることは成長からございます。失敗や間違いは否定するものではなく肯定するものです。失敗や間違いは避けられることはありませんが、あれば意味があります。成長する人生とは失敗を信じる人生です。人は失敗や間違いを繰り返しながら成長します。肯定して受け入れるからこそ弱点を改善することができるのです。失敗や間違いは否定するものではなく肯定する。自分を成長させる30のことだ。その順に変化することが成長すること。成長とは何でしょうか。成長とは昨日より大きく育つことです。いい顔を変えれば変化することです。つまり変化をすることが成長することでもあります。成長したら変化を受け入れることです。小さな変化なら小さな成長があります。大きな変化なら大きな成長があります。子供はああいう変化を素直に受け入れます。だから、ぐいぐい成長します。子供はよくなりますが、大きな変化を受け入れたからです。何かと大きく成長します。大人になるにつれて変化を嫌うようになります。ならないように無難な選択ができるようになります。だから成長も小さくなります。変化を避けるのではなく、求める。変化を受け入れるのが人として成長することです。変化を避けるのではありません。たくさんの変化を求めるのです。あなたの前にある変化は成長です。気が進まないことでしょう。違和感があるでしょう。だからこそ、いいのです。変化としてではなく、成長として考えてみましょう。涙や冷や汗がたくさん出ることを自分の場合になります。目の前にある変化のチャンスを生かすことはあなたしないです。変化をたくさん求めることを成長できるのです。すべての変化は成長だと考える。自分を成長させる30のことは、その13、中断している趣味を再開したいように、2回目から本当の本番。あなたに中断している趣味はありますか。昔はハマっていたが、いつの間にかやめてしまった。毎日楽しんでいたら自然と興味が薄れていき、気づかなくなってしまった。自然と中断してしまった趣味があるのではないでしょうか。中断の理由は様々です。仕事や生活で忙しくなり、趣味を楽しむ暇がなくなったこともあるでしょう。好みや価値観が変わって、だんだん興味が薄れていき、手離れていったこともあるでしょう。単に飽きた性もあるかもしれません。特に理由もなく、なんとなくやめたこともあるかもしれません。昔やることの趣味だったのも変わらず、いつの間にかやめてしまっていることが多いもの。その趣味を再開させてみましょう。中断している趣味に人生の花を咲かせることができています。ちょっとした機会があれば、興味関心の下げない。以前熱中していたということは、今でも熱中できる可能性があるということです。少なくとも過去の実績があります。あちらやめたとしても今はわかりません。時間があれば、記憶や感覚が薄れるもの。久しぶりにやってみると、懐かしい気持ちを味わえるでしょう。当時の優しい気持ちが読めない新鮮な楽しみ方ができるはずです。以前と同じようですが、時間があったり成長したりしたことでちょっと違って感じるはずです。あるいは初めてするような感覚になるかもしれません。一時的に興味関心の日が消えているだけです。ちょっとした機会があれば、興味関心の日が再現します。ぜひ2回目の熱中に取り組んでみましょう。映画でも2回目の人は違った楽しみ方ができるように、1も2回目の熱中は違った楽しみ方ができるでしょう。2回目から本当の本番。あなたは以前に比べて成長しています。時間がたち以前より成長しているだけで、前回より各種を楽しめる可能性があります。以前より経済的に余裕ができて趣味にされる予算も増えているかもしれませんね。趣味は単なる楽しみではありません。生活に余裕を加え、人生に花を咲かせるものです。中断していた趣味を再開させましょう。そういえば、一時ハマっていたら、久しぶりにやってみるか、でいいのです。2回目には2回目の間違いがあります。そこには素晴らしい世界が広がっていて、人生間違いを深めるものがあるでしょう。2回目から本当の本番です。中断していた趣味を再開させてみる。自分を成長させる30のことだ。その14、知識で話すと魅力がない。意識で話すと魅力がない。魅力を出すために大切なのは知識ではありません。意識です。学校教育に染まっていたせいか、私たちは知識中心になりがちです。コミュニケーションでも知識を使った話し方が多くなります。知識だけで話していませんか。元コーヒーはチョコレートが含まれていると知ってた。一日必要な趣味は 600mg だよ。あそこにはビタミン C がたっぷり含まれているから健康にいいよ。この建物は何が作ったらしいよ。もちろん知識も役立ちます。相手は感心してくれるでしょう。知らなかった。よく知っていいねというリアクションが入ってるでしょう。ならば役立ってしまって相手に喜ばれるはずです。しかし知識で話せば魅力的になると思っているなら注意した方がいいでしょう。知識は素晴らしいものですが、それだけでは魅力は出ません。知識は引用に過ぎない。知識は知識です。どこかの本で学んだことを引用しているにすぎません。覚えたことを教えているにすぎません。引用も教えも悪いことはありませんが、素晴らしいことではありません。知識はあってもそこに知らなければ魅力の教養も感じられないのです。世の中には知識の人を嫌な人もいる。知識の人は喜ばれるとは分かりません。世の中には知識の人を嫌な人も少なくありません。知識を表すると私は頭がいい、私を尊敬しなさいというアピールを教えてくれることがあります。以下によってはあなたはですね、というニュアンスを教えてくれることもあります。知識は暴力に変わることがあります。知識で立ち向かっているように感じます。自分はそんなつもりなくても相手にそう思われることがあります。知識の表現の人と嫌な印象を与えてしまう可能性もあるのです。魅力は意志である。魅力を出すために大切なのは何か。知識ではありません。意志なのです。自分の考えが自分の価値が持っているということです。自分の意思で考えたことには再生精神的な事実が感じられます。私は何々と思う。私はこれが好き。私はこう考えている。自分の意思で話すと声の魅力と変わっていき相手のことを思いますのです。意思があるということは自分の持っているということです。自分の時間に自分なりの哲学や考え方を持っています。たとえ間違っていてもきちんと自分の意思で答えた結果ならスマートです。そこに意思が感じられば間違いであると魅力を感じます。間違えたけどきちんと自分の頭で考えた結果であると感情になります。意思で話すことを魅力的なしょう。魅力を出したいなら知識を磨くように意思を磨きましょう。知識も大切ですが、ことにするのがいいでしょう。わからないときはわかりません。教えてくださいと言えばいいことです。持ってたなら、なおさら意思を大切にすることです。自 分の意思で話し、自分の意思で選び、自分の意思で人生を生きます。これが魅力的な人です。これは男性でも女性でも同じです。自分の考えや価値観で話すということです。魅力を出したいなら知識より意思を大切にしてください。自分の意思で話せば話すほどあなたが魅力が溢れてきます。知識より意思で話す。自分を成長させる30の言葉、その15、才能がないと分かることも大きな前進。才能がないと分かった瞬間と勝負しています。夢に向かって努力してもどんどん上手くなる人は足りません。努力の割にスキルが伸びず、成果も出ず、このようにいかないことがあります。やりたいことをやって、目が出れば才能がないと分かります。ある時、本物の天才と出会い、圧倒されることもあるでしょう。これまで培ってきた自信が流れていきます。世の中の中に実力のある人がいるのです。圧倒的な差を見せられると勝負する前から挫折します。どうやっても彼らにこの勝負が叶わないと、それは早々に自分の能力に魅力をすることになります。今であると信じていた才能が実はそうでないと分かった時の絶望感や言葉にならないものがあります。やりたいことをやって、目が出れば才能がないということです。しかし、落ち込むことはありません。才能がないと分かれば、潔く方向転換ができます。投資した時間とお金、能力は大きいかもしれません。今まで費やした時間や努力が何なのかもしれませんが、今分かっただけでも幸いです。気づかないまま続けていれば、ますます大きな課題していきたいでしょう。早めに分かったおかげで余計な時間や努力を費やさずに済みます。ある意味、最小限に抑えることができたので、これはこれでよかったと言えるでしょう。頑張った経験も自分も何もありません。一生の傷で心の財産となります。すべての人に何かの才能があります。才能がないとあれば別のことに才能があるということです。ショートコーンのように選択肢を絞っていたら才能が見つかりやすくなります。ここに才能はなかった。残念だけど、はっきり分かってよかった。別のことを探そうとポジティブに考えてください。才能がないとあることも大きな前進です。才能がないことが分かったら喜ぶ。潔く諦め方向転換をする。自分を成長させる30の言葉、その16、早く成長しようとすると、すぐ元に戻る。ゆっくり成長しようとするとなかなか戻らない。私たちは早い成長を求める傾向があります。成長できるなら早い方がいい。特別な理由がないかに誰もが共通する考え方でしょう。遅い成長より早い成長の方が華やかだと思います。早い成長は理想であり無駄ないように思います。しかし、いくら成長が早くても後から元に戻るのは要注意です。大にして早い成長は元に戻るのも早い傾向があります。スピードが速すぎると習得や定着が不十分のため、すぐ失われます。成長の運動を見られるなら短期ではなく長期で考えなければいけません。きちんとした成長を考えるなら遅くてもいいから確実であることが重要です。例えば、試験前の徹夜です。試験前に慌てて勉強する人も多いでしょう。よろしいやっても、試験前は次が集中力と記憶力を高め、効率よく勉強できることがあります。場合の身体差が実際に生まれることがあるのも事実です。勉強するなら短時間の方が良さそうに思いますが、ここから定番の方になります。徹夜で勉強した内容は試験の終わりはすぐ忘れます。ほとんど忘れてしまうことも少なくありません。短期記憶ができても、長期記憶が不十分です。長期記憶の定着が弱いため、覚えるのは早いですが、忘れるのも早い。試験は乗り越えることができても、きちんと知識が身についていなければ、後で苦労することになるでしょう。スピードは大切ですが、無謀なスピードは後悔を招きます。早く成長しても元に戻るラインがないのです。きちんと誰もの身につけるなら、真面目にコツコツ勉強するのが一番です。スピードは遅いかもしれませんが、確実に成長できます。かっこ悪いかもしれませんが、最も無難です。時間をかけて学んでこそ、無駄に頭に積み上げていきます。スポーツ、ビジネス、アートでも同じ現象が起こります。きちんとした成長を考えるならスピードをより着実にやることに重点を置くのが天命です。大切な成長であることを時間をかけましょう。遅くてもいいなら着実に成長することが大切です。着実に成長するのが結果として一番近道になるのです。きちんとした成長を考えるならスピードより着実にやることに重点を置く。自分を成長させる30の言葉、その17、ミスで笑ってごまかす人は成長できない。冷静に言うのに対策を立てる人が成長する。自分のミスで笑ってごまかす人がいます。笑いなら謝ったり流れで済ませばいいです。手だけで笑いならぼーっとしていた、タイミングが悪かっただけと、下手な言い訳をする人も少なくありません。確かに笑ってごまかせばその場合が理想でしょう。現状に意識的に落ち込んだり嫌な気持ちを引きずったりすることを防止できます。もちろん常に前向きで言おうとする姿勢はいいのですが、ミスで笑ってごまかすという点は要注意です。笑ってごまかすとそこで終わってしまいます。現実に反応を続けることになるため、反省をしなくなり成長もできなくなります。せっかく改善のヒントが見つかっても通じてしまいます。ミスで笑ってごまかしている限りレベルアップは不可能です。大切なのは原因の追求と対策の実施です。なぜミスをしたのか、どうすればミスを防止できるのか、いつのように対策を立てるのか、きちんと自分のミスと向き合い原因を探ります。ちょっとしたミスであっても何らかの原因があるはずです。原因が見つかれば同じことが起こらないよう対策を立てます。たとえ相手に原因があるような状況であっても自分なりにできることがあるはずです。対策を立てたらと再び同じミスが起こらないようにしています。また対策が考えて終わりではなく、きちんと実施することも大切です。成長することができ、一番最上のステージになっていくのです。これはスポーツに限ったことではありません。勉強でもビジネスでも同じことです。ミスで笑ってごまかす人は成長できません。冷静に原因を探り、対策を立てる人が成長するのです。ミスでをしたとき笑ってごまかさない。きちんと原因を探り、対策を立てる。自分を成長させる30の言葉、その18、同じ質問を繰り返すことがあれば注意を受けなくてもきちんと反省する。以前聞いたことを忘れてしまい、同じ質問を繰り返してしまうことがあります。メモを取り忘れているとき、よくあることですね。同じ質問をするのは気がしますが、わからないままでは仕事を進められません。申し訳ないと思いつつ、もう一度教えていただけないでしょうか、と同じ質問をすることがあるのです。2回目の質問のことが3回目や4回目という人もいるかもしれません。相手が反対のことも注視であれば、普通に答えてくれるでしょう。同じ質問にもかかわらず、相手が注意を受けることもなく、ニコニコしながら心を答えてくれるかもしれません。従いが強かった、注意を受けなくてラッキーと安心するかもしれませんが、油断は禁物です。少なくとも同じ質問を繰り返すことは良いことではありません。大きなミスを言うことではありませんが、だからといって問題の人を言うわけではありません。反省の余地があります。ちょっとした疑点ですが、そのまま通じないことです。相手が注意を受けなくてもきちんと反省することです。自分の真面目にきちんと反省することです。同じ質問を繰り返すことがないよう、今度はきちんとメモを取らなければ、注意を受けなくても反省するということです。自分の意思で改善することは前向きなので取り組みやすくなります。注意を受けなくてもきちんと反省できる人が成長します。同じ質問を繰り返すことがないよう、注意を受けなくてもきちんと反省する。自分を成長させる30の言葉、その19、ひどいことを言われたとき、ネガティブなリアクションを返さない。笑顔でポジティブな対応をしよう。ひどいことを言われたとき、どんな対応をするかです。多くの人はネガティブなリアクションを返しがちです。ムッとしたり落ち込んだり、自分の強いことが理解したりです。時はショックを受けて涙を流すこともあるかもしれません。相手の言葉にムッとして不機嫌な表情を見せる人もいるでしょう。相手を失うことが怖いので、ムッと我慢する人もいるかもしれません。感情を抑えきれず、言い返す人もいるかもしれません。ひどいことにひどいことを返せば、変な雰囲気が広がり、時は口論に発展します。それは人の声も離れていってしまいます。相手がひどいことを言われたとき、ネガティブなリアクションを返さないことです。それは普通のリアクションであり、おとなしさがありません。こういうことこそ器を見せることです。相手がひどいことを言われたときに心がけるのはただ一つです。笑顔でポジティブに対応することです。不機嫌な表情を一つも見せません。ひどいことを言われても通じます。ひどいことは気にしないのが一番。どれだけひどいことを言われても気にしなければノーダメージです。吸収してきたからごめんね。確かにそうだよねと素直に言われております。嫌なことを言われたときはそういうことを言うのは良くないよと穏やかな口調で言うことしながら注意します。こちらはあくまで大人の対応を見せることです。大人の対応すれば相手は驚かずにはいられません。私はこんなひどいことを言っているのに笑顔で対応するなんてすごい。となります。ひどいことを言っているにもかかわらず笑顔で対応されたらその人の器を感じます。しばらくすればひどいことを言った自分が恥ずかしくなるでしょう。こちらが冷静になると相手も冷静になります。相手は言い過ぎてしまったと自分のことを反省するのです。相手がひどいことを言われたときこそあなたの器を見せることです。気にせず笑顔で対応できるようになりましょう。ひどいことを言われたら笑顔でポジティブに対応する。自分を成長させる30の言葉、その30、心を動かす言葉とであったら読むだけでなく声に出して読もう。この読んでいるとき心を動かすことだと出会うことはありませんか。やる気が出ること、元気が出ること、心を開かせること、感動のこと、活発させること、なんていいことなんだろうと思わずにはいらないことが出会うことがあるでしょう。運命の出会いは将来でなく、こともあります。短い仕事でもぐっと込み上げてくる感覚やぐさっと突き刺さる感覚があって忘れられないことがあるのですね。メモ帳に書き写して心を動かすことだと知っている人もいるかもしれません。さて、心を動かすことだとであったら、ぜひ心がけたいことがあります。読んで終わりにするのではありません。ぜひ声に出して読みましょう。ますます心に響きます。声に出すと自分の言葉を自分の耳で聞くことになり、反することになります。より多くの感覚者の作業で、興味の印象にも残りやすくなります。脳の奥からのインプットされることで潜在意識まで刻まれます。しっかり自分の中にインストールされることで自然と日頃の行いが現れるようになるのです。せっかく素晴らしい言葉であったら、その可能性を十分に引き出したい。一度だけでなく、繰り返しように出してみるのもおすすめです。言葉の力を信じる人は言葉に救われます。どんどん声に出し、どんどん言葉の力を引き出していきましょう。声に出せば、出すことがあなたの中に取り込んで、あなたの道となります。新しい自分に向かっていくのです。心を動かす言葉とであったら、読むだけでなく、声に出して読む。自分を成長させる30の言葉、まとめ、その1、最も成長したいなら何でも勉強の思いで吸収する。その2、人と話をしたくてもできないことは話したいことを話して自分と会話をする。その3、上司の話をする。その4、1分の前倒しを繰り返す。 ありがとうというだけで素晴らしい幸せを実感する。その6、大切な場面ではまばたきの回数に注意する。その7、挨拶をして説明を出さない。その8、タクシーに乗ったら見直しでもいいのできちんと目を見て記者を伝える。その9、高ぶった神経を落ち着かせたいときは一時に頭を当てることに集中する。その10、疲れたときや体調が悪いときは無理をしないできちんと休憩休暇を取る。その11、言い間違えたら頭を柔らかくしてその意味から発想を楽しんでみる。その12、強くならず弱くてもいいのでありのままの自分を見せる。その13、不便さを便利さに変える。その14、幸せは得るように気づいていく。その15、あの子は良かった、あの子は楽しかったというセリフを気にする。その16、本当のアイデアを出すためにお金がかからないと気にする。その17、調子が悪いときは素直に言っている。調子が悪い、より調子が良くないという表現を使う。その18、調子を長時間かけて通学することが重要になる。その19、苦手で嫌いなことなら自分でやらず得意な人になる。苦手で好きなことなら人任せにせず自分でやる。その20、運の映像を見ながらお母さんのおなかの中にいたと思います。その21、失敗や間違いは否定するものではなく肯定する。その22、全ての変化は成長だと考える。その23、中断していた趣味を再開させてみる。その24、知識より意思で話す。その25、感想を伝えたら全部好きではなく声が好きと具体的に一つ挙げる。その16、きちんとした成長を考えながらスピードより確実であることに重点を置く。その17、ありがたいと思う機会を増やす。その18、電車内で足がなくなっていたら手元で拾って隅に立てておく。余裕があれば北京に渡すかどんなふうにする。その19、交際前は交際中の自分を想像しながら過ごす。交際中は交際前の自分を思い出しながら過ごす。その30、叶えるのに時間がかかる夢は楽しめる時間もないと考えて肯定する。